はい、どうも皆さんこんばんは。現在時刻は20時30分、5月9日土曜日、フォックストロットの野球語りたいラジオのお時間でございます。皆さん今夜もよろしくお願いいたします。はい、本日はですね、野球語りたいラジオ初、ゲストをお迎えしましてですね、お送りしたいなというふうに思います。初めてのゲストは、同じラジオトークでですね、ネットラジオ、あとやる組を、配信されていらっしゃいます T さんです。どうぞ。
はい、どうも T です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、緊張しますね、なんかね。
緊張するし、なんだろう、うわ、生でやってるって
そうですね、
いつもね、聞かせてもらってるんで
そうです
ね、収録やって。
いや、本当に僕もこれをね、このやり取りを誰かに聞いてもらうっていうのは非常にこう緊張するないや、本当、今日はよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
一応ツイッター上でですね、以前からやり取りしたりですね、お互いの番組で遠いこうなんかやり取りを続けて、なんか打ち合わせが進んできたような感じだったんですけど、とうとう本番が来ましてですね、本日は糸井嘉男についてですね、語っていくというようなことに、なるかなというふうに思います。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、T さん、T さんって呼ぶのもあれなんで、もうちょっと T 君でいいですか？
あ、全然いいっすよ。
すいません、なんか、ちょっと他人行儀なのもあれなんで、じゃあ T 君は、タイガースファンでいらっしゃるということで、一応よろしいでしょうか？
はい。
はい。
そうですね。
なんかいろんなね、野球の、こう、それこそ台湾も含めて、いろんなことについて語られてるので、だんだん、すごい、どこのファンなんだろうみたいな感じが。あるんですけど、やっぱね、基本はタイガースファンでいらっしゃるということで、はい、以前ね、ファイターズにも所属しておりました、糸井嘉男というね、すごい選手がいらっしゃいますけど、僕は糸井嘉男について、そのタイガースファンの目線から聞くってことはあまりなかったので、
はい、はい
はい。ぜひ伺いたいんですけど、
はい。
どうですか、タイガースにとって今、糸井嘉男という選手は、一体どんな存在なんですか？はい、
どんな存在？やっぱり、打率を安定して残してくれる選手だなっていうのは。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。やっぱ戦力としてはそういう、なんか、安定したところっていうのはやっぱり魅力的ですか？
安定っていうか、まあ、しょっちゅう離脱するんで、それはすごい話ではあるんですけども。まあでも、ハイアベレージを残してるじゃないですか。阪神来てからも、
そうですね。
3割とか残してるんで、そういうバッターっていうのは今の阪神で、まあ残念ながらいないので、他に。
なるほど。
本当は出てきてほしいんですけどね。
そうですよね。
残念ながらいないので。やっぱり糸井さんがいるかいないかじゃだいぶ違うかなっていうのをすごく感じます。
ああ、なるほど。ファイターズにいる時も、本当安定して打率に関しては本当残してくれていて、はい、で、ホームランもね、はい、そこそこ10本、15本っていうのは期待できてっていう、非常にね、5、2揃ったっていう感じの選手だったんですけど、糸井嘉男が甲子園でもそれぐらい成績を残せる理由って、こう、T 君の目線からはどんな感じに思いますか？
理由ですか、
うん、何がすごいです？
いや、でも、何が、まあ野球の技術じゃないですけど、筋肉。
いや、そうですよね。
シンプルに筋肉がすごいっていう。い
や、なんか、ハムの時からも、結構肉体がすげえって話は上がってたんですけど、なんかオリックス行ったり、はい、それこそ阪神に行ってから、よりなんか筋肉に、こう、フォーカスが当たることがすごくなってて、なんか、いつ見てもでけえなっていう感じですよね。
確かに。
あれ、どうなんですか？なんか、阪神、でもそういう、なんかそんななんかなんて言うんだろう、フィジカルにすごい、こう、まあ、フィジカルに頼ったって言い方は良くないんですけど、フィジカル派の選手ってあんまり見ないイメージなんですよ。なんか俊足コーダが多いような。なんか、
そうですね。
そんなイメージがあるんですけど、はい、
うんうんうん、
なんか、糸井派っていうか、糸井に似たようなこう感じの選手とかいないんですか？
似たような、まあでも、後継者的に期待す、あ、後継者じゃないか、でも、期待されてたのは、まあ、もう引退しちゃったんですけども、横田慎太郎とか。
あ、はあ、はあはあはあはあ。
割と近いところはありましたね。
へえー、あ、そうなんだ。はい、なんか、糸井がいた時って、
はい。
ハムでも結構その、なんか、糸井の肉体に憧れて筋トレをする的な選手ってちょくちょくいたんですよね。
はいはい。
なんかそういう文化をもしかしたらそっちでも残してんのかなと思って今の話を聞いたんですけど。
筋肉がどうこうって感じじゃないし、横田もそんなにマッスル自慢的なのあんまりしてなかったと思うんですけど。
あ、そうなんだ、そうなんだ。いや、まあ実際
に。タイプ的には結構。はい。見せるというか、まあ、元ピッチャーで、タイヤで、そうなんです、糸井2世みたいな感じの扱いしてたのは良かったですね。逆に、
はいはい、
筋肉という部分で言うと、阪神ではあんまりいないけども、それこそまあ一緒に自主トレしてる吉田正尚とか。
はいはいはい。なんか例の画像が有名ですよね、
はい、
ね。はあ、なるほどな。いや、糸井さんもね、実際そんなにもう若くはないわけなんで、
そうですよ、もうベテランっすもんね。
そうですよね。いや、それでもやっぱそれぐらいの、こう、なんか、まあ、今でもやっぱり中軸扱い。
まあ、そうですね。中軸を打ってもらわないと仕方がない。
ないと仕方がない。なるほどな。
まあ、年齢的なことを考えるんですけど、
ね、うんはい。そうか、そうか。いや、だから、糸井嘉男という存在は、もう、ハムにとっても結構大きなものがあって、まあ、ハム抜けた後、はい、しばらくやっぱり外野手って、こうポジション争いっていうのが起こったんですよね。だから、うん、阪神でもおそらく同じことがこう糸井というね絶対的なとは言わないかもしれないんですけど、存在感のある選手がもしどっかでズボッと抜けた時に、うん、まあ怪我がちなんでしょっちゅう抜けてるとは思うんですけど。
そうですね。
いない間ってどういうふうに外野やりくりするんですか。
いやでも去年は割となんとかなったんですよ。
ほんほんほん。
まあ。近本がいましたし。
あ、そうか、そうか、そうですね。
あと、まあ、高山が調子良かったので。
はぁ、あ、はぁは
ぁ。本来は、だからその辺がレギュラー取ってないとダメなんですけど。
そうですよね。まあ、確かにな。
あと、まあ、福留さん。
ああ、そうだ、そうだ。
コンビで、まあ、なんとか、3人、プラスまあ、まあ、だいたいそこですね、はい。
あ言ってでも、福留さんも、あれ、相当ベテランですよね、もう。
そうなんですよ。まあ、糸井さん、でも、まず先に福留さんを、レギュラーから外せるぐらいに
しないと。そこをね、引きずり下ろさないといけないわけで。
そうなんですよ。
そうか。いや、だから、そう、なんか、外野の、なんだろうな、守備の一角をこう、争うというよりか、やっぱそのベテラン二人がね、やっぱりまだ、
はい、
こう、まあ、一線級で働けてるっていうところに、まあ、なんか悩みでもないのかもしれないですけど、なんか、こう、はい一末の寂しさがありますよね、ちょっとね。
あります、あります。
ああ、そうなんだ。やっぱでも、広いじゃないですか、甲子園の外野って。
はい、はい。
で、まあ、糸井がね、もまあ、やってた、それこそ、まあ、自体も、札幌ドームの外野も割と広めなんで、
例えば、うんですね、
間違いなく環境の違いがあるじゃないですか。こうね、天然芝のグラウンドと、はい、こう、うちの札幌ドームのね、芝は、ね、よく言われるペラペラの、はい、やつなんで、だから、なんかこう、どうなんだろう。その時からすでにやっぱり、怪我がちではあったんですよね。どこが痛いだろうなんだろうって。結構我慢するタイプじゃないですか、糸井さんって。
うんうんうん。
なんか割と、本当フルシーズン出てればなっていう時期がちょくちょくあったようなイメージがあって、どうなんですか、その、怪我っていう点では、割とこう、離脱するんですけど、増えたとか減ったとかってイメージあります？
あ、でも数字見たら減ってます。あ、怪我が増えたっていうか、
うん、
出場試合が減ってるんで。
ああ
、ああ、ああ。オリックスの時でも結構ほぼフル出てるんですよね。
うんうんうんうん。
140とか。
ああ、
ああ。出るんで。ああ、じゃあ。阪神来てから119がマックスなんで。
あ、じゃあやっぱりあれか、その、札幌ドームにずっと、まあ、幽閉するわけじゃないですけど、ずっといるよりかは、選手準備は伸びたのかもしれないな、はい、そうしたら。
は、あると思いますね、正直。
そうですよ、ね。
うん。
そうか。いや、だから、糸井が、こう、ね、糸井さんが出てって、で、はい、オリックスを、まあ、経由して、阪神に行ったってなった時に、本当になんか、いいところにたどり着いたなと思ったんですよね。
うんうん、
こ
う
元から結構阪神ってこうプレッシャーのあるチームなんですけど、だと思ってるんですけど、
はい、
伊藤さんってあの感じじゃないですか。
そうですね。
あんまり関係なさそうなんですよね、そのプレッシャーとかが。
はい、
それの性格面とかはどうですか、そのどう見てます、
はい、でも明るいなっていう。
ああ、やっぱそうか。
明るいし、うんうん、なんか変なコメントいっぱい残すじゃないですか。
本当そうですね。そうですよね。 確かにな。なんか、まあ、宇宙人とかってね、こっちにいる時から呼ばれてたとは思うんですけど、
うん、
なんかそういう明るさをね、やっぱり持ってる選手なんで、阪神でもその、元気にやってくれてるのが、まあ、こう、風の良さでたどり着くわけじゃないですか、こう、君。なんか変わらずやってんなっていう感じがあって、なんか親心じゃないですけど。そうか。じゃあ結構、なんだろう、まあ、馴染んでるというか、親しまれてはやっぱりいるんですかね。
そうですね、それは、はい。親しまれてはいると思います。
いや、よかったな、なんか、ね、こう、こういう言い方をしたらなんですけど、オリックスだと、そんなにこう、はい、なんだろう、人気面で言うとね、やっぱり、阪神にはちょっとね、及ばないじゃないですか。
まあ、そうですね、正直、
はい。で、こう、阪神みたいに、うわーっと、ファンのすごく熱いところにね、行けたっていうのが、はい、僕の中では本当に良かったなと思ってるんで、うん。そうか。どうですか、糸井という存在は、やっぱ、T 君も、こう、結構、ま、なんだか、はい、好きか嫌いかで言うと、やっぱ好きでいてくれてるとは思うんですけど、
はい。
こう、最後に、阪神にとって、やっぱり、こう、はい、まあ、それなりに大きな存在になったとは思うんですけど、
はい。
どうですかね、今後の糸井に何を期待しますか、残り少ない時間の中で。
今後ですか。あ、そうですね、ちょっと待って。やばい、
時間が。
やっぱ、アベレージですね。アベレージとあと足。
なるほど。
こうですね。はい。
そこら辺を期待しながら、また来季も見たいなと思います。はい、すいません。ギリギリだけど、ありがとうございました。